今日はエゼキエル書第26章です。このところにはツロの滅亡について語られています。2節に人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された、私は豊かになり、エルサレムは廃墟となったと言ったと出てきます。ツロとエルサレムは共に言うなれば、この貿易交易をもって栄えたと言われているわけです。エルサレムはこの陸路があり、ツロは海上貿易で栄えていったわけです。そしてかつてはこのツロとエルサレムは非常に親しかった。ダビデの時にツロの王ヒラムはレマドン杉、紅白、非常に堅牢な木で、そしてそれを持ってこのエルサレムの王宮、また神殿が建てられる。その息子のソロモンの時代にはこの大工や宮を建てる者たちの協力を得て盛んになっていったわけです。しかしその後はもうイスラエルが分裂をしてしまう。そしてまたこのツロは偶像礼拝の町に陥ってしまった。もうツロフェニキアというと、もうこの偶像礼拝が非常に盛んで、そしてイスラエルにも悪影響を及ぼしていく。ところがこの2節のところを見るならば、このツロが私に明け渡されたという言葉が出てきます。かつては一緒に同盟を組んで共に栄えていたものが、このエルサレムが陥落して、そうなればツロの方がますますこの交易のために用いられてくる、いうなればおごり高ぶりが起こってきたわけです。そしてこのエルサレムを嘲笑するというような、こうした言葉が2節に出てきて、そして私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった、自分の富を誇るという、そういう姿がここに語られているわけです。ところが3節を見ると、この神である主はこう言われる、ツロよ、私はお前を敵とする。なんとツロは神の敵となってしまう。4節にはツロの城壁を荒らし、その櫓を壊すという言葉が出てくるわけですけれども、これは7節以降のところに、バビロンのネブカデネズザルを北からツロに連れてくる。そして8節のところには城壁崩しを設け、9節には波状椎でお前の城壁を突き崩しとあったわけです。ツロはかつては城塞都市、もう非常にこの堅固な城壁で囲まれていた。ところがネブカドネサルがその大軍を持ってその城壁、城塞都市であったツロを取り囲み、およそ13年かけてその城を崩していくということをしたというのが実際であったわけです。そして12節の終わりを見ると、石や木や土までも水の中に投げ込むという言葉が出てきます。実はツロはなぜ鉄壁を誇ることができたかっていうと、その海岸のその城塞都市が攻撃されても、その前に島があり、そしてツロの王、住民たちはそこに逃れて、そして言うなればもう籠城して、もう何年もこの持ちこたえるってことができたわけです。しかしバビロンの王ネブカデネザルによってその城塞都市が崩され、そしてそこで崩されたものが12節にある石や木や土までも水の中に投げ込む。その後にマケドニアのアレキサンダー大王が やってきて、そして同じようにこの鶴を攻めて、その時に廃材となった石や木、土、そういうものを埋め立てて、そして島に攻め込んでいって滅ぼしたというふうに言われているわけです。ですからかつては自分は大丈夫だ、そして交易を持って栄えて自分は豊かになると誇っていたツロもついには滅ぼされる。14節を見ると、私はお前を裸岩とする、お前は網干し場となり二度と立て直されない。その通りになったわけです。かつて栄えていた町も網の魚を取る網の網干し場となってしまった。もう二度と栄えることはできない。19節には、誠に神である主はこう言われる、私がお前を廃墟の町とし、住むものない町々のようにするという言葉が出てきますし、21節を見ると、お前はもう存在しなくなり、人がお前を訪ねても永久にお前を見つけることはない。もうそのように荒れ果てたところとなってしまったということであるわけです。おごれるものは久しからずという言葉もあるわけですけれども、この世の栄光また富を持っても、私たちはそれを永久に自分のものとすることはできないわけです。ペテロはかつて門のところに座っていた一人の男の人を、私には金銀はない、しかし私のうちにあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって歩きなさいと命じて、その男の人は足が癒され立ち上がり、そしてまた喜びと感謝を持ってペトロたちに従って神殿に行ったというのが使徒の働きの中に出てくるわけですけれども、私たちが頼るべきは金銀、この世の宝財宝ではないわけです。イエス・キリストによるところの永遠の命、そして私たちが生きるべきところは神の御国、天の都にあって永遠に生きることができる、その信仰を持って私たちは自分の力やその富を誇りとするのではなくて、鶴のをひらむのようにあのダビデと交わりを持ち、そしてまた神様のために用いられる、そういうものとさせていただきたいと思います。